今日恵みをいただく御言葉は第二ペテロの手紙一章17節から21節です。第二ペテロ一章17節から21節。キリストが父なる神から誉れと栄光をお受けになった時、おごそかな栄光の神からこういう御声がかかりました。これは私の愛する子、私の喜ぶものである。私たちは聖なる山で主イエスと共にいたので、天からかかったこの御声を自分自身で聞いたのです。また私たちはさらに確かな予言の御言葉を持っています。夜明けとなって、明けの明星があなた方の心の中に昇るまでは、暗いところを照らす灯火としてそれに目を留めていると良いのです。それには何よりも次のことを知っていなければいけません。すなわち聖書の予言は皆人の私的解釈を施してはならないということです。なぜなら予言は決して人間の意思によってもたらされたのではなく、聖霊に動かされた人たちが神からの言葉を語ったのだからです。アーメン。ではお祈りいたします。愛するイエス様、今日もあなたの天からの御声を聞かせてください。この語るしもべの唇を用いて清めて、そしてこれに預かる人々の耳を通りよくして、あなたのその天から流れ落ちるその命の御声を豊かに今日もいただかせてください。どうか一人一人があなたからの恵み、天からの恵みをいただき尽くすことができますように助けてください。これからの一切をイエス様の御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。この箇所は主日でも開かれました。天聖教会というその名前の由来についてなんですけども、ホームページで今までずっと示されてきました通り、天からの声、その天からの声とは、すなわち御言葉であられるイエス様です。このペテロの手紙今読んだんですけども、このペテロは、この第二ペテロの手紙の今お読みしたところで、そのイエス様が変貌さんにおいて栄光の見姿に変えられたところを目撃したその場面を述懐しておりますね。天からこういう厳かな御声がかかった。これは私の愛する子、私の喜ぶものである。マタイ・ルカの福音書にも全く同じ記事が記されており、そこにはこれに聞きなさいと、ペトロの手紙では、そこには他にもモーセとエリアが現れていたんですけども、ペテロは、その後の述懐ではモーセエリア一切書いてないですね。ただこれに聞きなさい、要するにイエス様こそ父なる神様の愛する御子であり、これに聞け、福音書の方ではこれに聞きなさい、イエス様に聞きなさい書いてあります。もうですから、ペテロは、その後、もう信仰的にも成熟した時にこの手紙を書いた時、もうイエス様、もう私はこの主イエス様と共にいたので、でそれで、この言葉を聞いた、でそれでそれを証ししますと、ペテロは、後に言ってるんですけども、ですから私たちも、この天からの御声、これは、モーセ、立法ですね、立法の代表的存在がモーセです。またエリアは預言者としての代表的な存在、そうした そのモーセ、ね、律法の実現者であり、また予言の完成者であられるイエス様に聞く教会として、天聖教会として、まあ、今日まで至っているということを、主日では、まあ説教しました。でこのペテロ、さらにこの、聖なる山で天からの御声を聞いた、そのことを証言した後に19節、また私たちはさらに確かな予言の御言葉を持っていますと、ね、さらに確かな、ね、ペテロのその体験、なんかそういう聖霊体験、偉大な、体験、それを、ね、朗々と語る、まあ、確かに人はそれを聞いて、ね、耳新しい、驚くべきこと、そういう、ちょっと普通ではない体験を聞くのは、まあ非常に目を見張るものあるかもしれないですけども、でもペテロはさらに優れた言葉があると19節で言っています。さらに確かな予言の御言葉を、ね、私たちは持っています、書いてありますね。ですからそういったなんか、体験よりももっと優れたものがこの予言の御言葉、聖書の言葉なんです。私たちはですから体験とかそういったこと、ね、確かに起こるでしょう。でも私たちはもっと優れた予言の言葉、聖書の言葉、ね、これを皆さん一人一人が持ってるんです、ね、何もあの声を聞いた、それは、確かに信仰を、育む上では、そういうこともあるかもしれませんけども、でもみんなに等しく与えられている言葉、天からの言葉が今日この聖書なんです、ね、聖書は世界のベストセラーであることはもう、ね、紛れもない事実ですし、そして聖書が神の言葉であるということを、これは、ね、信じる信じないは別として、もう世界中の人々がそれは、ね、耳にしたことがあるはずです、ね、そしてこの聖書の言葉は信じる人にとってはもうまさしく生ける神の言葉、誤りなき言葉、もう創世記の始まりから黙示録の終わりに至るまで全くもって誤りなき神の言葉として、それ信じる人は受け入れられておりますし、また福音派の教会はそれを標榜しております、ね、事実そうです。この聖書の言葉は生ける神の言葉です。一字一句、ね、誤りない神の言葉です。まあ、最も私たちは翻訳された日本語の聖書を、読んでるんですけども、翻訳の過程でいろいろと、ね、完璧な翻訳というものはありません。ですから、ね、翻訳の過程において、とどめられてしまっているところは確かにあるかもしれないですけども、でも、ね、じゃあ聖書は、ね、ギリシャ語を知らなければいけないのか、ヘブライ語を知らなければいけないのか、ね、そうではそういう必要はないということが今日の箇所からも、ね、読んでいけば、よく読んでいけば分かります、まあ、結論を言いますと、ね、21節、なぜなら予言は決して人間の意思によってもたらされたのではなく、聖霊に動かされた人たちが神からの言葉を語ったのだからです、ね。20節には書いてある、ね、聖書の予言は皆人の私的解釈を施してはならない、ね、そうか、じゃあもう聖書は、人の私的解釈を施してはならない、じゃあ一体どうやって、解釈すればいいの、ね、まあ、それの、答えがこの直前の19節に書いてあるんですね、この19節、また私たちはさらに確かな予言の御言葉を持っています。夜明けとなって明けの明星があなた方の心の中に昇るまでは、暗いところを照らす灯火としてそれに目を留めていると良いのです。ね、わからないときは、ね、御言葉を心の中を照らすまでそれに目を、ね、留めていると良いのです。ね、灯火として目を留めていると良いのです。御言葉が開かれるということがあります。ね、明けの明星のようにね、今、外は暗いですね。冬のこの時期、この時間は暗いですけれども、明けの、ね、もう夜明けが近づいてくるともう、ね、あと30分も、1時間もすれば外は全くもって今とは全く別状況のように明るくなる、このようなことがね、御言葉に目を留めているならば、やがて それが起こるということが私たちの心の中にあるんですね。御言葉はそうです。人を照らす誠の光だとヨハネ福音書に書いてあります。そして私たちの心を照らすものだとここに書いてあります。御言葉はある人にとってはわからないノイズに聞こえる、ある人にとっては、ね、もう御言葉が語られたら、ね、何か知らないけど涙が出てくる、何か知らないけど感動する、ね、皆さん体験ありますね。聖書の言葉はちょっと世の、ね、言葉、よく考え出した作り話とは全くもって違う神の言葉、ね、神の言葉は霊の勇気によって作られたものであり、そしてそれは世の始まる前からあり、そしてこの地上のものが全て滅んだとしても、ね、永遠まで残るものがこの御言葉だとまた聖書に書いてあります。ですから、ね、聖書がわからないとき、ね、ギリシャ語ヘブライ語、ね、それは確かに有用、ね、ですけども、でも皆さんは、ね、御言葉を解釈するときはまず御言葉にわからないときは目を留めて、ね、明けの明星が昇るまでは暗いところを照らす灯火としてそれに目を留めていると良いのです、ね、目を留めている、それが御言葉がわからないときに対処するべき方法です。そして、ね、聖書の言葉は皆人の、解釈を施してはならない、ね、じゃあどのようにすればよいか、ねまあ、ある人たちはじゃあ聖書は人の私的解釈を施してはならないから、ね、その言葉をもうそのままその通りに受け止めるべきものだということで、ね、それから、ね、話この言葉のこの説だけを取り出してはならず、ね、その前後の、まあ、言語関係、ね、位置関係から読み解くものだ、ね、それは確かに正しいですけれども、でも、もし、ね、一軸その通りだとするならば、ね、この聖書、例えば、ね、ピリピ人への手紙、ね、あれはピリピの人たちに対してだけ語ったものであり私たちには語られてないのだとか、ね、あるいは、ね、もうピレモンへの手紙なんかもうもろに個人名宛ての、ね、ピレモンという人に対する手紙だから私たちに対しては全くもって語られていないことになってしまいます。いや、そんなことないです。聖書はもう全ての人たちに対して語られたものであり、ね、もしそんな風にしていくならば、ね、聖書は全くもって私たちとは関係ない、もうね、過去にある人が書いた手紙、ね、歴史書を読んでるような人の手紙をただ読んで、私たちと全く関わりがないかのように、ね、そういう風になってしまいますね。ある偉大な宣教者が、ね、御言葉、ね、律法のある箇所、ね、律法に書いてある、ね、働く牛に、ね、靴子をしてはならないと書いてある、ね、これは、ね、牛に対して書かれたものであるのか、それとも私たちに対して書かれたものか、これ私たちに対して書かれたものだ、だから、ね、働く宣教者、働くパスター、ね、そういう人たちの、ね、口を、ね、靴子をかけてはならないんだ、ね、そういうふうに解釈しました。これ一体誰がこんな解釈をしたか、偉大な宣教者、皆さん知ってる宣教者です。あの使徒パウロという宣教者ですね。パウロはそう語ったんです、ね、この律法に書いてあること、牛に対して語ったのか、いやそんなことないんですよ。聖書はですから皆さん一人一人が、ね、律法の中の、ね、牛、働く牛に靴子をしてはならないという言葉からも、そっか、働くイエス様のために働く私たちは、ね、靴子をされてはならないんだ、ね、もう心がパーって明るくなって、じゃあ、ね、神様からその必要な、ね、食べ物も、ね、必要な日常の糧もいただくことができるんだという望みを、ね、その律法の働く牛に、ね、靴子をしてはならないという箇所からその恵みを、ね、豊かにいただくことができるんです。聖書から、ですから聖書は皆さん一人一人が、ね、人の解釈によってはならないんです。人が、ね、勝手に当てはめたその、がんじがらめで縛ってはならない。むしろ聖書はどう読み解くべきか、ね、聖書の予言は皆人の私的解釈を施してはならない。なぜなら予言は決して人間の意思によってもたらされたのではなく、聖霊に動かされた人たちが神からの言葉を語ったのだからです。アーメン、ね、ですから聖霊によって読み解くのがこの聖書だっていうことです。 ね、確かに、まあ、異端はびこっておりますね。異端たちはもう人の私的解釈を持って、もう聖書のある部分とこの部分とその部分をね、つなげてね、なんかね、ちょっと一昔前の脅迫状、ね、新聞の文字の切り抜きで、あの部分、新聞のこの部分、その部分を切り抜いて脅迫状を仕上げましたね。異端はそういう脅迫状を聖書から仕上げることのプロです。ね、それが私的解釈。だからそういうことをしてはならないという意味においては、ね、それはまあ有用な、まあ解釈の仕方でしょうけれども、でも聖書というものは、ね、聖霊によって読み解くものだ。一人一人に、ね、ですからカスタムメイドで聖霊様がその時その都度必要な養いを、ね、与えるものです。今日この、ね、第二ペテロの手紙を読んでますけれども、ね、10年前に読んだ人がいるかもしれません、ね、10年前とは全く別の養いを今得てるかもしれません、ね、将来2年後3年後に同じ箇所を読む方がいるかもしれないんですけども、その時また全く別の、ね、命の恵みをいただく、ね、聖書とはそういうものなんです、ね、朝ごとに新しいんです。聖書のこの御言葉は同じ箇所であったとしても、そしてこの、ね、一行一句の行間の中にもう、ですから神の霊が詰まっている、ね、この世のものでない神の口から語られた言葉ですから、それほどの命と力をいただいて私たちは、ね、いただくことができるんです。聖書がね、わからない時あります。わからない時は、ね、その言葉が光り差すまでその言葉にじっと目を留めていると良いのです。19節に書いてありますね。御言葉というものはそのようにして、ね、一つの言葉、それをじっくりと、ね、まあ、わからないけれども、でもこういうふうに書いてある、わからないけれども心に残るという御言葉があります。それが特に神さんから語られている言葉ですね。皆さん、この言葉わからないけどでもなんか引っかかって頭から離れない、ね、これも皆さん経験しているところですね。それが、ね、3日後にわかるかもしれない、ね、1年後にわかるかもしれない、ある人は10年経ってやっとわかるかもしれない、そういうものです。先ほどの使徒パウロ、彼もそうでした。彼も天声を聞きました。天からの声、ね、使徒行伝の、その最初に天からの声を聞いた、のが使徒の働き9章なんですけども、ね、彼、その時はサウロという名前で通っておりました。ガチガチの律法学者、パリサイ人でした、ね、パリサイ人として、でそれで、ね、最近、ね、イエス・キリストを信じる、ね、ナザレ派と呼ばれている異端の集団が、ね、湧き起こって、そして世間を騒がしている、ね、このイエスというものを信じる、自分で勝手に神の子だ、自分を勝手にメシアだと語ってる、ね、そのようなけしからん集団も、ですからもう引っ捕らえて牢屋にぶち込んで、ね、そういうものを、死刑に定める、それが神に喜ばれるものだと、ね、信じて疑わずに、もうその信念に基づいて彼は行動していたんですけども、でそれででも彼ある時ですね、非常に衝撃を受けるんですね。そのナザレ派という呼ばれる異端のある一人を、ね、引っ捕らえて、でそれで、まあ、議会に引き渡して、ね、裁判にかけた、ね、ステパノという、キリスト者を、ね、裁判にかけましたけれども、そのステパノは、ね、もう信仰の異端、ね、引っ捕らえて一人、隔離して、ね、それで周りを敵で囲めば恐れるかって思ったら全然そうではない、むしろすごい大胆に、むしろ見つかりのような、清らかな表情で、ね、大胆に御言葉を明かしして、そして、ね、人々の、もう、怒り浸透のその眼差しで向けられても、ね、天に心目を向けて、そして、みんなに、石を投げられても、でもそれでもその石を投げた人々を、取りなしながら、ね、どうかこの罪を彼らに負わせないでくださいと言いながら、ね、息を引き取っていた、その聖なる趣、聖なる様、使徒パウロ、まあ、当時はまだサウロという名前でした、ね、サウロはもうそれを見て衝撃でした。サウルは、ね、聖書に忠実に、ね、生きていこうとしました。清く正しく御言葉に書いてある通りに神に喜ばれる生き方をしようと頑張ってきたんですけども、でもこの、ね、最近起こった異端の信仰集団の、ね、この一人の人間、この聖なる様は一体何だ、ね、 自分が決してたどり着けなかったようなその聖なる趣に到達している、見つかりのような、ね、清らかな表情、また人が誰も反論できないような、ね、聖書のその知恵がある、ね、サウロはさらに、ね、迫害の手を強めました。クリスチャンだと分かればもうその人々を牢にぶち込んで、そして、ね、サウロもこの時ダマスコに、この9章を見ますと、9章1節から見ますと、さてサウロはなおも主の弟子たちに対する脅かしと殺害の意に燃えて大祭司のところに行き、ダマスコの諸街道宛ての手紙を書いてくれるように頼んだ。それはこの道のものであれば男でも女でも見つけ次第縛り上げてエルサレムに引いてくるためであった。このように、キリスト者と呼ばれているその、ね、異端の者たちを、ね、引っ捕らえてエルサレムに引いてくる権限 の、ね、の手紙を携えてダマスコに行こうとしているその道のすがら、ね、3節。ところが道を進んでいってダマスコの近くまで来た時、突然天からの光が彼を巡り照らした。彼は地に倒れて、サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのかという声を聞いた。彼が、主よ、あなたはどなたですかと言うと、お答えがあった。私はあなたが迫害しているイエスである。立ち上がって町に入りなさい。そうすれば、あなたのしなければならないことが告げられるはずです。同行していた人たちは声は聞こえても誰も見えないので物も言えずに立っていた。これがこのサウロが最初に天からの声がかけられた場面です。サウロ、サウロと、ね、2回も彼自身の名前が呼ばれております。そして、なぜ私を迫害するのかというその意味も悟りました。ね、同行していた人たちは声は聞こえていたんですけども、でも誰も見えないので物も言えずに立っていた。サウロは倒れましたけれども、ね、他の人たちは声の内容も分からず、声は聞こえてもでも、ね、何の背のある趣も感じなかったのか、立っていたんで、立っていることができたんですね。この7節の、ね、同行していた人たちは声は聞こえてもっていうこの声、ギリシャ語ではフォネーと言います。フォネー、声、これですね、音とかノイズというふうにも訳すことができる言葉です。ノイズ、ですから、ある人たちにとっては神様のこの天の声はノイズに聞こえる、礼拝説教中ある人たちはもう本当になんかよくわからないことはノイズを聞いてるかのようなつまらなさを覚えて、もう居眠りしだす人もおれば、でもある人はもう本当に神の声、もう心が叩かれて打ち倒されて、もう本当に今までしてきたことは何だったのだという衝撃を受ける人もある人はいる、神のことは本当に不思議なんですね。イエス様のこの声を聞いてサウルはもう非常に打ち倒されました。なんとサウルがイエス様を迫害してきた。サウロ答えていますね、5節で。彼が、主よ、あなたはどなたですか、ちょっと矛盾した質問をしております、主よ、あなたはどなたですか、知ってるじゃないですか、主なんです、でもサウロはあなたはどなたですかと聞いております。サウロは今まで彼がしてきたこと、それを、それがもうひっくり返されるような、今までのその価値観、アイデンティティが全くもってひっくり返されるような体験をしたんです。この天からのまばゆい光、太陽よりも光り輝く光だと、まあ、のちのサウロの、パウロの術会では語ってるんですけども、こんな光、異端のなんか教えのその、教祖が、とても輝かせるような光ではない、太陽よりも眩しい光をなんで異端の教祖が輝かせることができるか。もうこの太陽よりも明るい、そして暖かい、こ のような神々しい光、これはとてもね、悪霊だとか、なんか怪しげな霊だとか、あるいは異端の教祖が輝かせられるようなものではない。だからもうサウルは一瞬にして主だ、分かったんです。そしてその主とはなんと自分が迫害してきたイエスだと、ね、もうこの打ちのめさるようなアイデンティティが全くもってひっくり返るようなこの場面、パウロはですね、後の宣教、この、ね、使徒行で見ますと、この場面、ね、この箇所を1回目だとすると、ね、2回目、3回目と、語ってるんですね。そして、パウロは、彼はこの後、ね、迫害者サウロから宣教者パウロに変えられます。ね、使徒行伝22章の方と、それから26章の方で、ね、パウロはこの場面、ね、自分が、その信仰を決心した、ね、信仰の転換となる場面、それを、ね、人々の前で明かししております、ね、この使徒九章の場面ではイエス様が語られた言葉は、まあ、これだけだったんですけども、でもパウロはもうその場面を何度も何度も人生の中で思い返し思い巡らし、あ、そうか、あの時イエス様が語ったのはこういう場面だな、こういうことを思っていたんだな、そうか、今まで自分はこういうことをしてきたのに対してイエス様はこんなにも的確なことを言ったんだ、パウロはもうずっと思い巡らせていったんですね。後にパウロがこの場面を述懐している場面がまず使徒の22章7節のところにあります。使徒行伝22章7節ですね。この場面では、パウロが、もうユダヤ人たちに捕らえられて、ね、もみくちゃにされて、もう今にも、そのユダヤ人たちの多くの手によって引き裂かれようとしたところを、百人隊長がそれを、ね、あ、千人隊長ですね、それをとどめて、でそれでやっと救い出して、でそれで、そのみんなに対して語った時、ね、パウロはこの22章で言ってるんですね。一節から見ますと、兄弟たち、父たちよ、今私が皆さんにしようとする弁明を聞いてください。パウロがヘブル語で語りかけるのを聞いて人々はますます静粛になった。そこでパウロは話し続けた。この場面では、パウロは、ね、自分がもうもみくちゃにされて死刑にされてしまって、そういう非常に人生の危機的な状況の中で、ね、自分の弁護をすることを語るのではなく、なんと自分の、ね、救われた時の証をするんですね。この場面において、もうパウロはどの場面においても、ね、イエス様の証、そして自分の救われたことの証体験を語っております。その時、ね、この先ほどの、ね、九章の場面を語ってるんですね。6節からのところ、ところが旅を続けて真昼頃ダマスコに近づいた時、突然天からまばゆい光が私の周りを照らしたのです。私は地に倒れ、サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのかという声を聞きました。そこで私が答えて、主よ、あなたはどなたですかと言うと、その方は、私はあなたが迫害しているナザレのイエスだと言われました。私と一緒にいた者たちはその光は見たのですが、私に語っている方の声は聞き分けられませんでした、同行している人たちは聞き分けられなかったんです。次節、私が主よ、私はどうしたらよいのでしょうかと尋ねると、主は私に、起きてダマスコに行きなさい、あなたがするように決められていることは皆そこで告げられると言われました、ね。そして、サウルがこの後に語っている場面、ね、それは、26章なんですけども、ここではもっとですね、そのパウロがあの場面、主はどのように言われたか、もっと詳しく書いてあります。26章、ここではですね、アグリッパという王の前に連れてこられた時、一体なんでパウロ、あなたはユダヤ人たちに憎まれているのか、あなたはどうも、ね、死刑に当たるような罪を犯してないようだが、ね、でそれでパウロに弁明の機会を与えるんですけども、ね、アグリッパ王やまた、 フェスト、そういった偉い人たちの前に連れ出された時に、パウロは、その弁明をする機会が与えられるんですけど、ここでもですね、パウロは私は無実ですとか、そういったことを一切言うのでなく、救いの証を語るんですね。なぜ私がこの道に入ったのか、どういう理由で入ったのか、一切合切隠し立てせずに、ただイエス様が私に現れてくださった場面、そこを語りました。そして彼のその救いにの当初のその強烈な体験、それは後々には実はこういう意味があったのだ、それを語っております。先ほど開いた箇所でもうある程度の、あらすじは分かりましたので、この26章の12節から、お読みしたいと思います。このようにして私は宰相たちから権限と委任を受けてダマスコへ出かけていきますと、その途中正午頃、王よ、私は天からの光を見ました。それは太陽よりも明るく輝いて私と同行者たちの周りを照らしたのです。私たちは皆地に倒れましたが、その時声があってヘブル語で私にこういうのが聞こえました。サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのか。トゲのついた棒を蹴るのはあなたにとって痛いことだ。これで3箇所目を見るんですけども、若干違っておりますね。これはもうパウロが何回もあの自分が証明を受けた場面、救われた場面を吟味し自分の中で反芻したんです。御言葉、さっき第二ペテロの手紙に書いてありました、御言葉わからないときはそれを明けの明星が昇るまでそれに、目を留めていると良いのです。もうパウロは何度も何度もこの天からの声に目を留めて人生の中でずっと握りしめてきた、その成熟した後に、パウロは、この言葉を語りに至ったんです。あの時、本当に太陽の光を眩しかった、あれはヘブル語だった、そして人々は、声は聞いても理解できなかった。そしてイエス様は、なぜ私を迫害するのか、トゲのついた棒を蹴るのはあなたにとって痛いことだ、もうどんどんどんどんあの時のあの場面、実はイエス様はこう語っていたのだと、もう何度も吟味し熟考した結果、パウロはその自分の救われた場面、証明を受けた場面、このように、見ていったんですね。サウロはパウロに作り変えられ、そして、さらに、この16節以降を見ますと、もっと具体的にイエス様が、なぜあなたを召し出したのか、そしてあなたの人生の目的は一体何であるのか、それについてこの16節から語ってるんですけども、私たちもですから御言葉が与えられた時、天の声が与えられた時、それをよくよく吟味するべきです。そしてそれは、イエス・キリストを明かしするためであり、イエス・キリストを栄光化するため、そして私たちもいかなる場面においても、私たちが救われた時の証、そしてイエス・キリストはいかなるお方であるのかのその証をしっかりと、準備しておくべきです。もうパウロは、愚直なまでにもうイエス様と出会った場面を、なんで、今あなたは捕らえられているのかというその場面においても、語っておりますね。自分の身の保身、自分の言い訳、そういったことは一切なく、ただなぜ私が今この道に入ったのか、それはあの時の場面があるからです。私はイエス様と出会った時、こういうことがありましたよ、そのことをもう愚直なまでに語りました。私たちも本当にイエス様を伝えるものになりたいですね。この偉大な伝道者のようになりたいです。どうか皆さん、御言葉が与えられた時、わからない時はそれにじっくりと目を留めていてください。また分かったと思ってもなお目を留め続けていると、もっと深く、もっと掘り下げて、もっと広く、もっと有効なこと、それが命が、また養いが掘り下げられていきます。どうか皆さん一人一人御言葉に対して本当に 心を尽くし、ね、思いを尽くして御言葉に相対しましょう。そして皆さん自身、このパウロのような本当に偉大な人々にイエス様を証しするものとして用いられる、そのような皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。ハレルヤ。愛する様、本当に私たちも御言葉が明けの明星となって輝き昇るまではしっかりとそれを闇を照らす灯火として目をとどめているものでありますように、決して人間的な私的解釈を施したりすることではなく、むしろ御霊によって聖霊によってこれを読み解いて行き、そして私たち自身よく御言葉を咀嚼し、よく噛みしめ味わい、そして私たちのものとすることができますように、どうか一人一人にとって御言葉がより甘く、より自由競争に満ちた良きものでありますように、そしてパロのように私たちも大胆にいかなる場面でもイエス様あなたを証ししていくことができますように、どうか助けてください。今日いただきましたこの恵みの御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエスキリストのお名前によって祝福してお祈りいたします。
アーメン。ハレルヤ。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。偉大な伝道者使徒パウロでさえもその御言葉の内なるその意味がわからなかったとき、彼は御言葉の文字通りのことにとどまり、その御言葉が明かすイエスキリスト、その御言葉によって約束されたイエスキリスト、その御言葉の実体となって私たちに来てくださったイエス・キリストを彼は識別することはできず、そのイエス様を迫害する川に立ち、そして棘のついた棒を自分自らが蹴るようなその痛みに遭いました。主よ、だから私たちにもあなたがこのような間違いがないように知恵と啓示の御霊を与えてください。御言葉の一つ一つが私たちに近づいてきたとき、その御言葉の主を内なる意味もしっかりと捉えることができますように、主をあなたが祝福してください。御言葉によってその時代時代をしっかりと生きることができますように、イエス様あなたが祝福してください。御言葉が今現在今日私に何を語っているのかをしっかり捉えることができますように、心の目をあなたが開いてください。そして心の目に通じ合った耳であなたの御言葉の意味を知恵と啓示の御霊によって知ることができますように祝福してください。私たち一人一人がもしその御言葉の本来の意味が分かっておらず、この使徒パウロのように今あなた自身を本当に迫害するような棘のついた棒を蹴っているような状態であるとするならば、主よ、ダマスコに行くその使徒パウロを会ってくださったあなたの恵みを私たち一人一人にも与えてくださり、そして私たちも私たちに聞かせてくださるイエス・キリストの声に預かり、そして新約聖書、この旧約聖書に満ち満ちているこのイエス様の声を文字ではなく、この新約聖書と旧約聖書を向き合うことによって文字の中からイエス様の生きた声を私たちを聞くことができますように、主よあなたが私たちを祝福してください。一人一人にサウル、サウル、なぜあなたは私を迫害をするのですか。主よ、この間違いがあるとするならばあなたがその声を聞かせ、そしてサウロからパウロと変えられますように祝福してください。今日の御言葉を心から感謝して、私たちの主 イエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。今日も祈っていきたいと思います。世界とその中に住むすべての人々がイエス・キリストの名前を豊かに聞いて、豊かに信じて、豊かに救われますように祈りましょう。そのために用いられているすべての教会、すべての働き人、すべてのクリスチャンが今日も届けるべきキリストをしっかりとそれぞれの場所に置いて届け、それぞれの場所に置いて主イエス・キリストを明かし、主の皆を褒めたたえることができますように今日も祈っていきたいと思います。イスラエルのために祈ってください。イスラエルのすべての人々がイエス・キリストの名前を信じて救われますように。イスラエル全土に主イエス・キリストにあって平和が訪れ、中近東が本当に平和でありますように。来たるべきイエス・キリストの道を主を信じて迎え入れ、そして主の皆を崇めることができますように今日も祈っていきたいと思います。アメリカやヨーロッパのために祈ってください。彼らはかつて私たちの救いのためにイエス・キリストを携えて私たちのところに来てくださいました。彼らが伝えてくださった福音は私たち一人一人をイエス・キリストの命の中に招き入れ、そしてその福音に預かった私たちの父や母が救われ、私たちが救われ、私たちの子供たちが救われつつあります。この福音のために大いなる働きをしたアメリカやヨーロッパにいるすべての教会、まだ働き人一人一人に主が再び大いなる油を注いでくださり、地の果てに至るまでイエス・キリストを届ける、その素晴らしい働きが続けられますように今日も祈っていきたいと思います。アメリカの大統領選挙のために祈ってください。今回こそイエス・キリストにあって御心にかなった大統領が選ばれますように。古き良き時代、このアメリカのその心情を持つピューリタン精神に満ちたその大統領が選ばれて、アメリカが持っているその力が世界のあらゆるところにおいて本当に必要な時に大きく用いられますように、今日も祈っていきたいと思います。ヨーロッパを祝福していきましょう。ヨーロッパ、アメリカ、このすべての国々が政治経済の面において祝福されますように。特にイギリスやドイツ、フランス、この ISIS の撲滅のために立ち上がり、私たちに代わって今戦いをしているこの3つの国が本当に最も祝福されますように祈ってください。フランスでテロが起きました。そのことによりフランスが立ち上がり、イギリスが立ち上がり、ドイツが立ち上がり、そしてシリアにおいて今悪どいことをしているISIS イスラム権威主義者と今向き合い、今戦っています。この IS に挑む彼らの戦いがイエス・キリストにあって栄光の戦いとして見守られ、一日も早くそのすべてが完結され、中近東にまたシリアに主イエス・キリストにあって平和が訪れますように今日も祈っていきたいと思います。日本のために祈ってください。この国がイエス・キリストにあって父なる神様の愛、憐れみ、許し、その恵みが豊かに与えられますように。日本の政治経済が平和憲法を愛する一人一人の手に委ねられて、この国が豊かに発展していくことができますように祈ってください。日本中の教会が、日本中のクリスチャンが力強くされて、この国の幸いのために取りなし祈り、そして この国を祝福していくことができますように、今日も祈っていきたいと思います。日本のすべての悲しむ人々の上に主イエスキリストにあって慰めが与えられますように。原発の事故や自然災害などなどによって悲しみを覚えている人々の上に主の慰めと祝福が豊かに与えられますように、今日も祈っていきたいと思います。天聖教会のために祈ってください。今日もしっかりイエス様に聞いて学んで守りを行う天聖一同でありますように。いでだつそのすべてのところにおいてイエス様の名前を豊かに呼び求め、そして豊かにキリストにあってその幸いと助けを得ることができますように。家庭においても、また社会生活においても、事業の場所においても、イエスキリストにあるその御言葉と信仰に基づいて世の光地の塩として歩むことができますように、今日も祈りましょう。父なる神様の愛、憐れみ、許し、その恵みを豊かにいただいて、聖霊の助けを豊かにいただいて、イエスキリストの御心にかなったものとして今日も歩むことができますように、イエス様にあって祈っていきたいと思います。ファスターをはじめ一人一人の働き人の上に大いなる油を注いでくださり、知恵と啓示の御霊が豊かに与えられて、今日なすべきことをなす力が与えられ、今日も栄光の働きを通して主の御名を崇めることができますように祈ってください。権威から威力、そして尊厳あるものとしてこの地上を王のような祭司として歩むことができますように、イエス様助けてくださいと今日も祈ってほしいと思います。70名の働き人が与えられ、私たちの働きが70倍増え広がりますように。そしてイエスキリストにあって私たちの働きがイエスキリストの栄光化された働きでありますように、常に主の皆を呼び主に聞き従いながらの働きでありますように、今日も祈っていきたいと思います。大学受験や合コン、まださまざまな受験のために今勉強をしている子どもたち、一人一人が主イエスキリストにあって今まで勉強してきたことが報われますように、そして主の皆が崇められますように、今日も祈っていきたいと思います。彼らの受験、それが本当に祝福されて将来希望が持てる、その勉強ができるところへとそれぞれが導かれていきますように、今日も祈っていきたいと思います。渋谷の地を主が私たちに与えてくださいと祈ってください。渋谷に行って私たちがこのイエス様の大いなる御名を褒めたたえ、主の御名を褒めたたえて主に栄光を捧げることができますように、今日も祈っていきたいと思います。一人一人に必要なそのすべてのことが与えられ、そしてそれぞれの杯がイエスキリストにあって霊肉ともにあふれますように、今日も祈りましょう。主はキリスト、生きておられる神の御子です。主イエスを信じなさい、するならばあなたとあなたの家族は救われる、この御言葉にアーメンして、今日も救われていない家族の救いのために祈ってください。友人知人の救いのために祈ってください。そして私たちを救い保った主が私たちの祈りを通してまた家族や私たちの親しいこの友人知人をも救ってくださることを信じて、今日も祈っていきたいと思います。主はキリスト、生きておられる神の御子です。今日は一日中茨城における私たちの働きの場です。何度にわたって礼拝が捧げられ、御言葉が明かされます。この礼拝に預かるすべての兄弟姉妹が生きておられる神の御子イエスキリストの真の声に預かることができますように、今日も祈ってください。 主はキリスト生きておられる神の御子、このイエス様が私たちの主です。私の名によって祈れ、天の御父が報いてくださる、私も報いると約束してくださいました。この約束の御言葉に預かって今日も主の名を呼びましょう。
主よ、主よ、主よ、主よ。